スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。こんにちは、スイスインフォポッドキャスティングの佐藤由美です。今週も佐藤が一人で担当しますが、後ほどベルン大学から村山正則さんという生理学の研究者が電話で登場してくださいます。お楽しみに。さて、スイスインフォのサイト上でもお伝えしていますが、先週金曜日、スイス政府は銀行の守秘義務を緩和する意向を発表しました。一方、4月にロンドンで開かれる金融サミットを前にして、メルツ大統領やカルミレ外務大臣がヨーロッパ諸国を訪問し、スイスの立場を説明して回っています。金融サミットでは金融危機が重要課題として扱われ、金融規制や金融犯罪に関する情報開示に非協力的な国に制裁措置を課す仕組みについても話し合いが持たれる模様です。スイスは租税回避地として事前通達もなく、納税面で非協力的な国のリスト、いわゆるブラックリストに載せられたことに OECD に対し大きな不快感を表明しました。一方、現在開催されている連邦議会では、メルツ大統領が銀行の守秘義務や税制度に対するアメリカやドイツなど国外からの非難に対し、対策を講ずるのが遅すぎたと厳しく非難されています。さて、スイス人の男性は全員軍隊に入団する義務があります。軍隊で使われるライフルやピストルなどは家庭に保管するのが一般的ですが、このライフルやピストルを使った事件が多発しています。このため、軍隊用の武器を軍隊の倉庫にまとめて保管することを求めたイニシアチブが18日成立し、近々国民投票で問われることになりました。一方、連邦議会は上院も下院もこのイニシアチブを支持しない決定を下しました。理由は、戦争が起こった場合、スイス人男性は自宅からすぐ兵士として出動するためにできたこの伝統的な制度を壊したくないというものでした。さて、今日は冒頭でもご紹介しましたように、ベルン大学で生理学の研究をしていらっしゃる村山正則さんに電話で登場していただくことにしました。村山さんは東京医薬科大学でライフサイエンス、生命科学の博士号を取得後、2006年からベルン大学で研究をしていらっしゃいます。今年2月には研究成果をイギリスの自然科学誌ネイチャーに発表されました。丸山さんの研究内容、ベルン大学での生活などについてお伺いすることにします。丸山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。丸山さん、ベルン大学で発表された研究は、体の外から与えられた情報を神経細胞がどのように受け取るのか、その仕組みを証明なさったということでしたが、研究の内容について私たち素人にもなるべくわかるようにお話しくださいますか？
はい、我々はですね、生きていく上で重要なことは、外からの情報をですね、ただ受け取る、感じるだけじゃなくて、その情報の強弱も感じなければなりません。例えば後ろから肩にポンと叩かれるのと、トンカチでドカンと叩かれるのでは、その直後のその人の反応というのは当然違ったものでなければなりません。つまりですね、動物は触れられた情報が弱いか強いか普通かを感じなければなりません。
確かにおっしゃる通りですよね。人間はポンと叩かれると振り向くでしょうし、ドカンと叩かれれば怒ると思います。まあ私なんか特にそうですけど、あまり痛かったらびっくりして即座に逃げ出すかもしれません。
そうですね。普段我々はですね、いちいちそういったものを考えずに、感じて暮らしているわけですが、果たしてどうやって脳の神経細胞はその弱い、普通、強いといった情報を感じているのかというのは今まで分かっていませんでした。
あ、そうなんですか。
はい。で、今回我々はその強弱を感じることができる、根本的な神経メカニズムを解明しました。
強弱はどのように脳内で異なった形で伝わるのですか？
ですね、簡単に言ってしまえばですね、ある特定の抑制性神経細胞が 興奮性神経細胞をうまくコントロールしていたということです。で、その神経細胞というのはですね、マーティノーティ細胞と呼ばれていまして、1988年にイタリアのお医者さんマーティノーティさんによって初めて発見された細胞です。で、そして今までは、この細胞の役割というのは謎のままだったんです。
そのマーティノーティ細胞の役割を解明したのが村山さんたちベルン大学のチームということですよね。
そうですね、はい。
来週その細胞の働きをモデルを使って見せていただけるのかと思うと今からワクワクします。で、この研究成果は実際にはどのようなことに役立つのでしょうか。
ですね、直接まあ薬の開発にはつながらないんですが、まあ、例えばですね、脳梗塞などで手の感覚が鈍ったまたはなくなってしまった患者さんを治療するのに、我々の研究から治療法のヒントが得られると思います。
あ、そうなればいいですね。詳しい研究内容については近々スイスインフォの記事でお伝えできることと思います。さて、村山さんは東京薬科大学からベルン大学に移籍なさり研究をしていらっしゃいますが、なぜベルン大学なのでしょう。
ですね、これはよく聞かれる質問なんですけど、僕はですね、
はい、
研究場所というのは研究テーマで選ぶものだと考えています。ですんで、特別ベルン大学またはスイスに来たかったというわけではないんです。
あ、そうですか、ちょっと残念。
それですね、で、まあ、今の、学生の頃からですね、今のボスである、ラーカム教授の論文を読んで、まあ、彼を知っていました。で、彼の研究というのはどれもしっかりしたもので、まあ、研究テーマというのも僕がやりたいことと非常にマッチしていたんです。それでですね、そのボスと知り合いの、同僚が、まあ、近くにいまして、で、同僚曰く、彼はですね、若くてやる気に満ちて人柄もすごくいいということを伺ったので、うん、もう迷わず今のボスにアプライしました。
そうですか。で、彼にもアクセプトされてということですよね。
そうですね、はい。
うん、
で、それ、まあ、で、たまたま彼が、スイスに研究室を持っていたというだけですね。
そうですか。でも、はい、まあ、ベルン大学の雰囲気はいかがですか？
ああ、もうすごくいいですね。まあ、ここ、生理学研究所内しか、まあ、わからないんですけど、皆さん、すごくいい人たちですし、研究に打ち込める環境にありますね。まあ、例えば、よく、これはよくあることなんですけど、電気工作を、しなくちゃいけない場合、
はい。
専門の方がいてですね、短期間に、しかも非常にいいものを、作ってくれます。電気工作だけじゃなくて、機械工作もそうですね。
まあ、技術者がすごくいいっていうことなんですか。
そうですね、はい。で、日本の場合はですね、もうこれは研究者自身がですね、自分で作らなくちゃいけないので、
そうですか、
ね。いろいろ手間暇かかって、しかもそんなにいいものは作れないんですけど、まあ、ここの場合は、専門家が全てやってくれて、やってくれるんで、時間を節約できますね。で、その節約できた時間を、研究に回すことができます。
なるほど。ということは、まあ、ベルン大学を気に入ってらっしゃるってことだと思いますけれども、
はい。
ベルン大学で研究を始められて約3年で2本の論文を書かれていますが、今後はどのような研究をなさるのでしょうか。
ですね、1本目の論文はですね、方法論の確立についてでした。で、2本目、まあ、今回のお話の内容はその方法論を用いた基礎研究でした。で、実はですね、3本目、4本目をすでに雑誌に投稿中で、今返事待ちです。
あ、そうなんですか、すごいですね。
はい、あ、で、それらの研究ではですね、神経細胞と動物の意識無意識の関係について調べたものです。で、今後の研究はですね、神経細胞と動物行動について研究する予定です。まあ、つまり研究対象が細胞という低次元から、動物行動を扱う高次元へと向かっていく予定です。で、これが僕のここでのメインストリームなんですけど、他の研究グループ、例えばドイツから共同研究など依頼されていたりするんで、そういったものもこなしていく予定です。
まあ、ずいぶんお忙しいようです。まあ、今後も次の研究についてお話しいただけることを楽しみにしています。今日はお忙しい中、スイスインフォのインタビューにお答えいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来週研究室で詳しいお話をしていただけることを楽しみにしています。それではスイスミュージックのコーナーです。今日はフランス語、英語、ドイツ語、そしてスイスドイツ語を操るシンガーソングライター、ステファン・アイヒャーの代表作、ルジュネ・オンペ、平和な朝食をお送りします。この曲はフランスの小説家フィリップ・ディジャンの小説 37.5 度の朝の内容を取り入れた歌詞で歌われています。小説は 死の床にあるベティと彼女を看病する作家のことを書いたもので、ジャン・ジャック・ベネー監督により映画にもなりました。
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Elle soudain me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets.
今週もスイスインフォポッドキャスティングをお聞きいただきありがとうございました。日本はそろそろ桜の季節でしょうか。今週末のスイスでは再び寒波が襲うという予報です。それでは来週金曜日まで皆さんお元気でお過ごしください。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロシェン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。